昔、美しい女を知っていた。この女が机にもたれて何か考えているところを、後ろからそっと行って、紫の帯揚げの房になった先を長く垂らして、首筋の細いあたりを上から撫で回したら、女は物言に後ろを向いた。その時女の眉は心持ち八の字に寄っていた。それで目尻と口元には笑いが刻していた。同時に格好のいい首を肩まですくめていた。文鳥が自分を見たとき、自分はふとこの女のことを思い出した。この女は今嫁に行った。自分が紫の帯揚げでいたずらをしたのは縁談の決まった二三日後である。えつぼにはまだ泡が八分通り入っている。しかし殻もだいぶ混じっていた。水入れには泡の殻が一面に浮いて痛く濁っていた。変えてやらねばならない。また大きな手を顔の中へ入れた。非常に用心して入れたにもかかわらず、文鳥は白い翼を乱して騒いだ。小さい羽が一本抜けても、自分は文鳥にすまないと思った。殻はきれいに吹いた。吹かれた殻は木枯らしがどこかへ持って行った。水も変えてやった。水道の水だから大変冷たい。その種は一日寂しいペンの音を聞いて暮らした。その間には折々チヨチヨという声も聞こえた。文鳥も寂しいから泣くのではなかろうかと考えた。しかし縁側へ出てみると、二本の止まり木の間をあちらへ飛んだりこちらへ飛んだり、絶え間なく行きつ戻りつしている。少しも不平らしい様子はなかった。夜は箱へ入れた。明くる朝目が覚めると、外は白い霜だ。文鳥も目が覚めているだろうが、なかなか起きる気にならない。枕元にある新聞を手に取るさえ難儀だ。それでもタバコは一本吹かした。この一本を吹かしてしまったら、起きてカゴから出してやろうと思いながら、口から出る煙の行方を見つめていた。すると、この煙の中に、首をすくめた、目を細くした、しかも、心持ち前を寄せた昔の女の顔がちょっと見えた。自分は床の上に置き直った。寝巻きの上、羽織を引っ掛けて、すぐ縁側へ出た。そうして箱の蓋を外して、文鳥を出した。文鳥は箱から出ながら、チヨチヨと二声鳴いた。三重吉の説によると、慣れるに従って、文鳥が人の顔を見て泣くようになるんだそうだ。現に三重吉の飼っていた文鳥は、三重吉がそばにいさえすれば、しきりにチヨチヨと泣き続けたそうだ。のみならず三重吉の指の先から絵を食べるという。自分もいつか指の先で絵をやってみたいと思った。次の朝、また怠けた。昔の女の顔もつい思い出さなかった。顔を洗って食事を済まして、初めて気がついたように縁側へ出てみると、いつの間にか籠が箱の上に乗っている。文鳥はもう止まり木の上を面白そうにあちらこちらと飛び移っている。そうして、時々は首を乗して籠の外を下の方から覗いている。その様子がなかなか無邪気である。昔紫の帯揚げでいたずらをした女は襟の長い、背のすらりとした、ちょっと首を曲げて人を見る癖があった。泡はまだある。水もまだある。文鳥は満足している。自分は泡も水も変えずに書斎へ引っ込んだ。昼過ぎまた縁側へ出た。食後の運動方々、五六軒の周り縁を歩きながら初見するつもりであった。ところが出てみると泡がもう七分方尽きてい。水も全く濁ってしまった。書物を縁側へ放り出しておいて、急いで絵と水を変えてやった。 次の日もまた遅く起きた。しかも顔を洗って飯を食うまでは縁側を覗かなかった。書斎に帰ってから、あるいは昨日のように、うちの者が顔を出しておきはせぬかと、ちょっと縁へ顔だけ出してみたら、果たして出してあった。その上、縁も水も新しくなっていた。自分はやっと安心して首を書斎に入れた。途端に文鳥はチヨチヨと鳴いた。それで引っ込めた首をまた出してみた。けれども文鳥は再び鳴かなかった。怪訝な顔をしてガラス越しに庭の霜を眺めていた。自分はとうとう机の前に帰った。書斎の中では相変わらずペンの音がサラサラする。書きかけた小説はだいぶんはかどった。指の先が冷たい。今朝生けた桜積みは白くなって、薩摩ごとくにかけた鉄瓶がほとんど冷めている。摘み取りは空だ。手を叩いたが、ちょっと台所まで聞こえない。立って戸を開けると、文鳥は例に似ず、止まり木の上にじっと止まっている。よく見ると足が一本しかない。自分は摘み取りを縁に置いて、上から小言で顔の中を覗き込んだ。いくら見ても足は一本しかない。文鳥はこの華奢な一本の細い足に聡明を託して黙念として顔の中に片付いている。自分は不思議に思った。文鳥について万事を説明した三重吉もこのことだけは抜いたと見える。自分が墨取りに墨を入れて帰ったとき、文鳥の足はまだ一本であった。しばらく寒い縁側に立って眺めていたが、文鳥は動く景色もない。音を立てないで見つめていると、文鳥は丸い目を次第に細くしだした。大方、眠たいのだろうと思って、そっと書斎へ入ろうとして、一歩足を動かすや否や、文鳥はまた目を開いた。同時に真っ白な胸の中から、細い足を一本出した。自分は戸を閉めて火鉢へ炭をついた。小説は次第に忙しくなる。朝は依然として寝坊をする。一度うちの者が文鳥の世話をしてくれてから、なんだか自分の責任が軽くなったような心持ちがする。家のものが忘れるときは、自分が絵をやる、水をやる、かごの出し入れをする。しないときは、家のものを呼んでさせることもある。自分はただ文鳥の声へ聞くだけが役目のようになった。それでも縁側へ出るときは、必ずかごの前へ立ち止まって文鳥の様子を見た。大抵は狭いかごを苦にもしないで、二本の止まり木を満足そうに往復していた。天気のいい時は薄い日をガラス越しに浴びて、しきりに泣き立てていた。しかし、三重吉の言ったように、自分の顔を見てことさらに泣く景色はさらになかった。自分の指から直に絵を食うなどということは無論なかった。折々機嫌のいい時は、パンの粉などを人差し指の先へつけて、竹の間からちょっと出してみることがあるが、文鳥は決して近づかない。少し無遠慮に突き込んでみると、文鳥は指の太いのに驚いて、白い翼を乱して籠の中を騒ぎ回るのみであった。二三度ころ見た後、自分は気の毒になって、この芸だけは永久に断念してしまった。今のようにこんなことのできる者がいるかどうかは甚だ疑わしい。おそらく古代のセイントの仕事だろう。三重吉は嘘をついたに違いない。